食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今日はですね、和食について見直してみましょうね。食の欧米化と言われていますね。やっぱり高脂肪でね、高カロリーということでね、我々見回したらね、僕が子供の頃って本当にこんなにね、油を使った料理なかったしね、それにこんなに豊富にね、いろんなおかずもなかった時代でしたよね。その点どうでしょう、今何でも手に入るんです。ですけどね、どうも食べ過ぎですね。油の取り過ぎね、そしてどうも偏った食生活してるせいでしょうかね、病気までがね、欧米化したんですよ。生活習慣病とよく言われてましてね、心筋梗塞とか脳梗塞とか、がんもそうですけど、みんなね、食べ物が原因なの。食べ物が原因でね、体がおかしくなったっていう人ね、昔に比べていますよ。糖尿病増えましたしね、今予備軍入れるとね、2000万人超えましたからね。こんなことやっちゃいけませんね。皆さんも注意してみましょう。実は1977年にね、アメリカの上院特別委員会というんで、マクガバンという委員長がいたんですが、この方がね、4、5年かかりましてね、世界中の食のバランスとはどうなんだろうと。どうも今アメリカの、ね、人たちは心筋梗塞だとかね、そういうことで太りすぎちゃってね、これはまずいよと。どこの国のどういう食べ物が一番体にいいかということを調べたら、なんと日本の食生活が一番体にいいんじゃないかということが分かってきたんですね。で、食生活白書ということでこれを出しまして、1980年から実は一生懸命ですね、脂質、糖質、いわゆる脂肪分、それにでんぷん質ですね、とお砂糖もそうですし、こういったものを偏った食生活を改善しようということでね、いろいろ進めたんですよ。で、今年で27年目なんですね。一体どうなったか。まあ一部の人は一生懸命やるようになりましたけどね、やっぱりね、高脂肪じゃなきゃダメだよっていう人ね、頑固者がいたんですね。もう27年経つのにこの効果はね、まだまだね、はっきり行き渡ってません。その点日本のね、食育基本法っていうのはね、すごいんですよ。厚生労働省、文部科学省、農水省、三省合同で作ったもんですからね、バランスがいいんですね。そこで日本人はこういった情報を得たら、やっぱりね、少しは考えましょうよね。それで特にね、小児糖尿病、小児肥満が増えてきましたね。子供のうちから食べ過ぎ、運動しない、ね、みんな車使っちゃう、そして家でね、ずっと座りっきりでね、テレビゲームやっちゃう。昔は自転車に乗ったりね、そこら中ね、飛び回ったもんですよ。こういったことをあっちゃいけないしね。今度は女の子はね、小さい子はもうダイエットしようなんていう子が出てきちゃってね、逆に今度は痩せすぎ、まあそういったこともね、実は食の欧米化だということがそれ言えるんじゃないかと思いますね。さあ、どんな和食がいいかっていうと、1970年代ぐらいの食事がいいですね。だいたい65年から70年代って一番いいんじゃないかな。昭和50年代の和食ですけどもね、どんな和食があったかっていうと、やっぱりね、野菜たくさん取ったんですね。そして繊維をたくさん取った。で、お肉とか油もんが少なかった。ほどほど入ってた。まあそのくらいでね、やはり我々はもう一度ね、過去の食事をね、見直してみるということが大事なんじゃないかと思います。ヒントとして知っておいてほしいのは、孫は優しいという、ご存知ですか？これね、どんな和食を食べたらいいのかというアドバイスのことなんですけどね、孫の間はね、豆類ね、それはね、味噌も豆類ですしね、豆腐も納豆もいいでしょ。それで孫の孫はね、ごま、あとね、わかめ、野菜、魚、しいたけ、これはしいたけはきのこ類ですね。あと芋類、これ全部をね、表すことは孫は優しい。この孫は優しいという語呂合わせはですね、日本の風土に合った食生活の基本なんですね。ぜひ献立を考える際にですね、参考にしてください。 さて、この番組では皆さんから食育に関する質問を受けていますよ。 E メール食育アットマーク SHOKUIKU で食育ですね、アットマーク JFN.CO.JP、 もう一度いきますよ。食育アットマーク JFN.CO.JP です。また番組のホームページにメールフォームを用意しました。ホームページのアドレスはですね、www.jfn.co.jp/食育です。SHOKUIKU です。食育に関する質問や番組への要望、私宛ての質問など、皆さんからのメールお待ちしております。
おいしいの大好き。
食育の時間ポッドキャスト後半はですね、食育を楽しくするためのおまけのコーナーですよ。さあ、生野菜の美味しい季節になりましたもんね。皆さんはどんな風に召し上がられているんでしょうね。サラダという人が多いんでしょうかね。全般でも和食を見直そうというお話をしましたけれども、今日はですね、いつものサラダを漬物に変えてみようというお話です。煮物でもいいんでしょうけど、今日は漬物ですよ。漬物は日本にはね、いろんな漬物ありますね。浅漬け、これは塩で漬けますね。ぬか漬け、ね、これぬかで漬け。奈良漬け、これはね、お酒のね、酒粕に漬けますね。あとしば漬け、これはね、大葉の紫色のやつにね、塩漬けしてね、いろんなものを漬けるんですけど、いろいろありますね。今注目されているラブレキン、というのも、実は京都だけでこれ特産のですね、漬物のすぐき、これに由来してるんですね。すぐきというのはね、大根をね、3分の1ぐらいの大きさにしたやつでね、ちょっとコロッとしてるんですけど、株よりはもう少し細長い、これ酸っぱいんですよね。ラブレキンだけど、いい名前ですね。ラブレキンっていうのはね、この菌が中に入ってて、腸をね、非常にこう整えるというね、乳酸菌の一種ですね。いいですね。こういったもん召し上がると、日本人やっぱりね、昔からね、野菜はね、ちょっと加工したものね、多かったですね。量食べれるんですね、そうするとね。ですから日本人のね、サラダっていうのはね、どちらかというと、そう、おしんこですね。お漬物ということですよ。はい。さあ、この時期におすすめの漬物とその作り方をちょっと触れましょうかね。ね、浅漬けいいですよ、皆さん、浅漬け。乳酸はね、少ないかもしれないけどね、まずね、お野菜、キャベツでもいいですよ。キャベツをね、こう剥がしてね、そして塩をね、パッと振るでしょ。そしてね、上からね、重しをキュッてやるとね、水分がギャーッとね、塩に引かれて出ちゃう。それをね、朝毎日サラダ感覚で食べるとね、美味しいですよ。この、漬け上がったやつはね、もう一度お水で洗うといいです。それでね、お水を全部ね、拭き取って、そうすると塩気もね、中に入っててね、シャキシャキって言って食べれますからね。さあ、絶滅の危機にあるとも言われているぬか漬けですけどね。さあ、皆さん、ぬか漬けおやりになる気ありますかね。これ日本人のね、体にぴったり、乳酸菌飲料を飲むよりもですね、僕はぬか漬けは日本人の DNA に合ってるんだから、これをですね、大いに作っていただいて、そして召し上がっていただくと、これ乳酸菌いっぱいでですね、本当に便秘なんかね、解消しちゃいますよ。はい。個人的なおすすめはですね、何かと言いますと、ね、僕ね、ぬか漬け、やっぱりね、今お話した通り、匂い嫌だっていう人いるけどね、ぬかをね、顔に塗ると真っ白なんだよね。美容効果もぴったりで、ぬか漬けたまま表出ちゃダメですよ。ちゃんと水洗いしてきれいにしてからにしていただきたいと思いますけど、本当にね、昔の人はいい知恵を持っててね、色白にしたいときはぬかをね、つける。また昔石鹸ないときはね、ぬかを袋に入れて、それで体拭いたんですよ、洗ったんですよ。それも知っておいてください。 さあ漬物ってどっちかっていうと塩分強いでしょ、ね、それがちょっと問題だってよく言われるんですけど、塩分少なめでいい、少なめで、そして後で脱ぐっていうことね、あのちょっと水で流したりして、そうすればね体にそんな悪いことありません。結構量取れます、ね、さあ漬物が嫌いなお子さんどうするか、あのね肉と一緒に炒めてあげてください。そうするとね結構食べちゃうね、これね、うん、ちょうど塩梅もいいんです。はい、この塩気がね後で塩振らなくてもいいし、ソースかけなくてもいいんですから、ということですね。さあいつものサラダを漬物に変えて、ね、脂肪分をカットしましょう。昔ながらのですね日本の野菜の食べ方、そしてその美味しさを子どもさん方に伝えていただきたいなと思いますね。食育の時間、服部幸男でした。